里の山がとっておき情報をお送りしていきます。今日もスタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2ヶ月ぶりの
そうなんです。申し訳ありません。
いやいや、ちょっとタイミング合わなくて、前回は ね、はい、お休みになりましたけれども、はい、まあこの2ヶ月を振り返って一気に ね、季節も進んだし、
いっぱいおしゃべりしたいことがいっぱいあったんですけどすいません。
ありましたけれどもね、はい、まあ、まずはあの最近のちょっとこう高平の様子ですけれども、そうですね、はい、いかがでしょうか。
随分とね、あの秋が進んでまいりまして、もうあの冬ですよね。
そうですね。
もうあの、あれですね、だいぶ霜も降りて、
あ、そうなんですね、
だから
あ
の本当にキラキラとね、朝あの草もみじって私は呼んでるんですけど、はい、いわゆるもうあの草が、うん、あの赤くなるんです。こうイネ科の植物なんですけど、この、 あの道の横とかにバーッと生えてるんですね、はい、それがねもう赤くなって、まあ、草もみじっていうかね、はい、高平のなんか朝日に輝く草もみじとかいうのを作ったり
して、ね、
まあそれと山も紅葉がね、
はい、
もうだいぶ進んでまいりました ね、はい、で私たちの山はあまりあのこういうもみじとか、はい、あの赤い、まあ、最も自然なあの感じで、はい、黄色が主なんです。
黄色が多い
ですね。なんか黄色が、うん、あの色がだんだんとね、でもやっぱりあの急にね、あの、はい、本当この1週間ほど前から、はい、急に綺麗なね、あの山がね紅葉しまして、でみんながやっぱりあの里カフェ言ってね、はい、私たちの活動拠点ですけども、
ね、はい、
高平里づくり協議会、はい、そこに行きましたらもう山がもう本当に綺麗に見えて、
見えるんですね、はい、そこから。
そうです、あのいいです、ね、そこから、ね、見えますし、あの南をあの、はい、見渡しましたら、はい、あの高平小学校がドカンと前に見えるんです、はい、その向こうに20日山がくっくり見えるんですね、はい、でこの周りがあの左と右左右にね、はい、里山高平の ね、 ね、里山がこう迫ってるというか、はい、迫ってると言っても、いつも私たちはあの来られた方にお伺いするんですけど、うん、なんか塩梅がいいというか、
あ、はい、
そのちょうどいいね、うん、その山と山にこう囲まれて、うん、真ん中に二十日川がとうとうと流れるというか、そういう景色っていうのは私も今までいろんなとこ行きましたけど、それほどね、まあ自分が住んでる三比駅もあるんですけど、やっぱりもうすごいいい塩梅だなって思いますね。心地よいんですね。
ちょうどいい、そうそう、迫り方なんですね。
そうなんです。こうね、迫られてるっていう
のは。険しくもなく。
で、こう、だだっ広いっていう感じもなく、はい、なんかこう、抱かれてるか、こう、山と。で、その山もそれほど高くないというか、そういう風な感じのね、塩梅の、あの山里というか里山だなって思ってますね。
いいですね、
はい、でそこにね、この頃やっぱりね、イチョウなんですね、はい、で私 の、 この里、うん、里カフェのある、はい、鈴鹿地区には、はい、大きなイチョウの木がありまして、まあ、聞くところによりますと、その一度落雷にあってたらしいんですが、はい、でもだからもうなんかボキッと折れたと言って、それでも生命力があったんでしょうね、はい、また芽吹きまして、でそれが今だいぶ高いですね、もう見上げるような、それがまた集落の一番上のね、ところに立ってるので ね、 いいですね、もう三田からずっと来て、はい、右の方を見て高平小学校過ぎたら、はい、パッと右見たらもうものすごい高いね、それがまた形がいいんです、なんとなくこうふわーんと丸くなっててね、こうごちゃごちゃじゃなくて、こうふわっと丸くなってて、それがもう全体がね、真っ赤っきりね、
今
ちょうどすごいです、だからもしよかったらね、皆さんが大イチョウね、鈴鹿の大イチョウをね、見に来ていただくとね、
あ、いいね、
本当シンボルツリーっていうんですかね
鈴鹿の大イチョウ、
はい、鈴鹿の大イチョウ、はい、すごくそれがやっぱり目立ちますね、
そうなんですね、
で秋だなっていうか、もう冬だなっていうか、
はい、もうそれを実感します
ね。そうですね、鈴鹿の方に聞くと、やっぱり銀杏落ちるんですって、
はいはい、
皆さんそれをね、活用してらっしゃるみたいですけど、
美味しいですよね、
私はね、って取りに行かないけど、もらったとかいう人がね
なるほど、たくさんじゃ取れるんですね。
そうなんですよ、だからね、本当に花より団子じゃないんですけど、もみじより団子じゃないんですけど、そっちの方も心満たしてくれる、お腹満たしてくれる そうらしいんですよ、はい、だからまた機会がありましたら ね
皆さんね、はい、もうこの時期だけですもんね、青空とこの黄色のね、そうです、
もう落ち始めますよね、もうちょっとしたらね、今最高かな。
あ、いいですね、はい、でもまたイチョウの葉っぱが落ちてくるのもなんかそれはそれでね、
そうそう、それはね、それでなんか一面にね、まっきり、まだ落ちたとか見に行ってないんですけど、はい、でもまあすごくもう初冬の晩秋の、
そうですね、
はい、そういう感じですね、
いよいよ冬が近づいてるなと、
いよいよ冬が近づいてきましたね、
感じがしますね、
本当にね、もう、まあ、どうなるんでしょうね、今年の冬は。
去年も結構寒かったんですけどね、
そうですね、
今年はね、
カメムシがね、はい、だいぶ出てきてますから、
やっぱりそうですか、
はい、だから今年は雪が多いんじゃないかっていう人が多いですね、まあ、あまり降ってほしくはないんですけどね、
カメムシも困りますけれどもね、
でも、雪の景色も、はい、もう本当に心打たれる、うん、心打たれるか震える、うん、季節で、はい、すごくその風景で、なんかもう見てても涙が出てきた時がありました。
うん、そうなんです ね感動して、
そうなんです、西宮に住んでる時はね、それほどその雪がね降りしきるとか、そう雪が全面に積もってというのはもうほとんどないですわね、だけど私はそのこちらに住みまして、ずっと下から上がってくるんですね、はい、その時は本当にこう上がってきたらもう西の里山を背景に雪がバーッと降る時があるんです、はい、うん、もうその時私は車を止めて、
止めて
じーっとね、もうそのうちに涙がね、こうとろっとね、もう胸いっぱいになって、ね、なんかそういうのが何回かね、この冬になると味わえる。
そうなんですね。
はい。そういうね、まあ、でまた朝起きた時に一面にね、その里山に降って雪がね、
積もって、
うん、あまりほとんど車はね、もうどん詰まりですので、はい、まあ、三田の、境の奥んじょいと奥のところと書きまして、
はい、奥
んじょっていうところにね、住んでおりますので、もう車はね、うち、はい、上には3軒しかないし、まあね、もう全然車も通りませんし、はい、で人が踏み荒らすこともないから、一面の白い ね、
いいですね、
またこれからそういうね、雪景色がね、見れると思うとね、なんかそう寒いんですけど、でもやっぱり降りしきる雪とか、心震わす風景が見れると思ったら、まんざら冬もね、
そうです、そのね、多分じゃないです
ね、はい、そうです、そうです、
楽しみながら
という、ね、そうですね、はい、まあ、そういう風景もね、楽しんでもらえたらいいかな、と思ってます。
いろいろ動きのね、ある高平ですけど ね、
う
ね、もうたくさんあったんじゃないですか、この秋ね、
やっぱり秋は、はい、イベントの季節ですね、
そうですね、
はい、まず1日、11月1日ですけど、有馬富士共生センター、はい、あそこで、ジョイントフェスティバル言って、はい、これで3、4回目なんですけど、まあ、今年から実行委員会形式ということに、
う
ん、市役所の方から
ね、
お伺いしまして、
佐藤さんが委員長に、
もう私、もう、
なったという、
もう本当に目が丸くなって、みんな、唖然として、そうなるとね、やっぱり参加する団体、
はい、
そんなん私らにはそんなん自分らで動かしていくことなんかできないわって言ってね、もうなんか半分ぐらいになってね、登録団体のお祭りなんですよね、みんなで楽しみましょう、
ちょっと負担があって皆さん思われたんですかね、
そうそうそう、どないなるんやろういうことで尻込みなさった、たくさんの団体がいらっしゃったんですで、まあ、やろうかってやってみようかっていう団体で、1月、今年の1月の28日かな、集まって、そこから始まったんです。で、まあ、まあまあ、この間もお話ししました、委員長という
ね、 ね、まあ私、
もう決まらないの、私、ああいうシーンとしたね、ああいう雰囲気、私、ちょっと苦手なんですよ。
はい、もうやりますわ。
そうそう、女もうね、主人が後ろから、いや、そんなとこまで手出したらあかんって言う、キュッキュッと引っ張るんですけど、もう思わず私、まあ、私、一番まあ、これ、一番上やわな、という年がね。だからまあ、ほな、やりましょうかっていう感じでね。
言っちゃった。
言っちゃった。ほな、もう帰りの車で主人がブスっとして、どうするんや。どうなるんや。
またすることも増えるし。
そうなんですよ。
なるほど。
はい、でもやっぱり3月から改めて、その、登録団体の中から、はい、そのパソコンに強い、方が、ソーシャルダンス の、 代表の方です、はい。その方が出てきてくれたおかげでも、このね、
はい、
事務的なね、書類の用意とか、そういうのは本当、 それにあの矯正センターのね、はい、あの市役所の方も本当にあのなんていうか協力ね、うん、
まあ初めてはしっかりね、
そうです、ね、やっぱりあの本当にサポートをね、しっかりしてくれはりましたから、まああの私もねなんとかやれても、もう私は口だけの、
いや
まああのみんなでやろうよ、楽しくやろうよっていうね、声かけだけはね、ずっとさせていただいて、で1日の日に、まあ天気もね、すごく良くて、はい、でもあのその私はね、そのどれぐらいの人が来られるかと、そのなすと何とか計算みたいなね、あのこうなんか時計カウンターみたいな、あんなんはとてもないですから、あのわからないんですけど、あの後でね、先日の火曜日、あれだから昨日おとついね、はい、あの次につながる会っていうのをやったんですけど、はいね、ずっと最初から関わっておられた方が、はい、今年は一番人が多かったと、ですごい賑やかだったと、 そ、ね、その2組の方がそうおっしゃって、私、あ、そうなんかと思ってね、確かにあの140台止められるんです、はい、あそこの駐車場、上と下にね、それがもう満杯になった、あ、
そうなんですね、
あの時間帯があったというのを聞いておりますので、だから、
まあ、家族でね、
来られてますからね、そうですね、ご家族とか、それからあの今度はあの今年はその、小さい子のチアダンスっていうんですか、あれを出してほしいということで、まあ、あの団体の中で登録してる人たちが舞台に出るようになってるんですけど、やっぱりちょっと このこういうあの実行委員会形式ということで、もう今年はいいですって言われた方もあのおりましたし、だからそんなんですごく少なくなってるところに、あのそういうあの登録団体じゃなくても、はい、あのその発表の機会として捉えてもらって、あのやってもらっていいんじゃないっていう意見もね、はい、ありましたから、そうしようそうしようって言って、はい、一般の方で、まあ、他の、あのセンターでね、知ってらっしゃる方もいいよっていう感じでね、そしたら知り合いにも声かけてもらって、だから登録団体じゃない人も入っていただいて、ね、いけること入っていただいたんですんで、10団体でしたかね。
おお、すごい。
だからその時間内は30分ぐらいしか持ち時間がないんです。でもまあ子どもたちもね、
2
グループかな、はい、あのいい機会でね、1組は60人ぐらい、
そんなにすごい、
あのもうね待ってるその次の待ち時間の時にその廊下にね、あふれて
たくさんですもんね、
もうそれが 4、5歳の子から中学生ぐらいもいましたかね、だからその子らがね、もうすっごいね楽しそうにね、もうワクワクしてる、この笑顔笑顔笑顔でね、ブワーっとね、それ横にお母さんたちがちょっとお父さんもね、こうついてらして、でその子たちがその入るときに、あのもう並べてた椅子が全く足らなくなってなでちょっと空間を空けてたんですけど、もうその時急にね、次のグループはすごいっていうことでね、ダーッとお父さんとお母さんたちが入って、またおじいちゃんおばあちゃんも入ってきて、でブワー入ってきはったからあ、すいません皆さん椅子並べてください言って、まあ、一応後ろにはね、予備に置いてあったんで、それをまたバーッと並べてあの矯正センターのあのね、多目的ホールの、それがもう満杯
になって、そうなんです、ね、すごい、へえ。
だからそれまではね、大人の発表の時はそれほど、まあ、あのちらほら、それなりに、はい、はい、だけどあの割に数少なかったんですけど、ところがその時間帯になりましたらね、ブワッと並んで、もうぎっしりなりまして、
ああ、よかったですね。
はい、でまあの司会をね、その子供たちのグループの方に、あのまた別のグループですけど、やっていただいたんで、それがねもう本当にあの可愛くて、あの今から始めますとか言ってね、なんか私もね最初ご挨拶ね、それもう可愛いです、ポーっとなってたら佐藤さん挨拶挨拶って言われて、あ、そうかと思いながら、なんか本当に可愛くって、でまたまあサポートするお母さんたちもしっかりサポートしてくださってね、ちゃんとあのこう進めていってくれて、あれはいいなってね、来年もあれにあの頼んだね、あのグループ、
お子ちゃんのね、
あのとてもね、あの雰囲気、その場の雰囲気がふわっとね、なんかあったかい空気にね、包まれてね、
手作り感もあって、
そうなんです、で子どもたちもそういうね、あのこうちょっとあの進行するという緊張と、それから嬉しさと、それから自信につながるというね、なんかそういうのが見受けられまして、とてもいいあの進行でしたね、
はい、
まあそんなんで大人の
イベントが
で、今回はあの有馬富士公園というのが今年から新しく、でまああのそのソーシャルダンスの代表の方のアイデアで、有馬富士公園の何か、 の園児さんたち の、はい、あの作品を、ええ、どっかで飾ることできひんやろかっていうのがあって、でその前の10月の運動会でしたか、ええ、それに作った子どもたちのこうそうですね、あの3メーター4メーターぐらいの、うんうん、あの布にそれにバーっとね、あのいろんな子どもたちの顔を、自分の顔かな、自画像みたいな、それを書いたのを貼ってね、はい、自分の名前書いてね、それをバーンとそのホールの行く真正面の壁に、うん、あのそこに貼ったんです。それがまた良かったね、そのホールの雰囲気を盛り、中へ入っていく時のパッと見えてね、
正面にね、
そうしてその親御さんたちも来ていただけますでしょう、はい、でそんなんでね、なんかやっぱりみんなのアイデアと、うん、それから手作り感と、うん、でそのこの間その次につなげる会ってやった時に、皆さんがね、あの十何組来てらっしゃいましたね、はい、みんながね、あのやって楽しかった。
ああ、よかったですね。
私もそれがね、もう一番ね、やってるものがね、楽しめたっていうのがね、
一番ですね。
もうそれが一番だなと思ってね、もうびっくりマーク二つもつけてね、それだねとかいう感じでね。はい、でもうね、来年のね、うん、やるってみんなが言ってね。で、もう日に行っても決まりましてね。ほ
ん
でもうあの、最初のあの、実行委員会も3月からやり始めようということで、もうそれも決まりましてね。私も、みんな本当楽しかったんやなと思ってね、
やってよかったですね。
そうですね、本当にね、私もあの楽しませていただきました。
よかったです。
みんなの気持ちっていうのがね、やっぱ一つに何かをこう一緒に成し遂げていこうっていう、うん、その気持ちがキュッと一つになる、うん、それをなんかみんなで味わったね、うん、お祭りだったなと思ってね、はい、とてもいいあのお祭り、まあ、
大変でしたけどねイベントになったというね、
はい、まあ、そんなことがあったり、
誰も楽しみですね。
そうですね、うん、また来年もね、楽しんで作っていけたらいいなと思いますね。
うん、はい、11月まずはここから始まって、
そうなんです、ね、それであとは、まあ、あのこの里の山がのね、はい、あの地球と遊ぼうって言ってさつまいも掘りでしたね、
はい、さつまいも掘りやって、はい、
それがね、まあ、あの大学生のね、子供、うん、あの学生さんたちが、はい、皆さんがあの10月に、はい、あのあれをしたんですよ、三田町博をうちを舞台にね、はい、あのうちじゃないんですけど、はい、その学生が中心になって、うん、ラララタカヒラ主催ということで、うん、はい、三田町博に参加して、で、あのさつまいも掘りをやってるんですけど、はい、それはあの地球と遊ぼうの子が6月に植えた苗を活用して、うん、それでそのさつまいも掘りをやるから、うんうん、もちろんあの地球と遊ぼうの、はい、その植えた子たちも、うん、あのそのさつまいも掘りを楽しめたらいいなっていうことだって、うん、はい、ちょっと残しとく、半分だけするっていうのが、三田町博の時に、はい、まあ学生さんたちが何を思ったか、はい、彼らの、はい、あの植えたもろばで全部掘っちゃったんですよ。だからね、すごい量になって、もう帰りのお土産もすごかったし、三田町博のさつまいも
で、あららら
焼き芋もね、だからほんで終わってから、あの肝心の地球と遊ぼうの子供たちのためにね。で、その三田町博のその案内を地球と遊ぼうの子たちにきちっとしてなかった。だから結局地球と遊ぼうの子供たちのための、はい、あの、その参加も少なかったし、ちょっと別物ですから。ほいしたら、あら、ないないっていうことになって、はい、ほえらいこっちゃ、えつこさんどないかしてっていう感じでね。はい、んで、まあ、それは仕方ないねってやってしまったの。もう放ってしまったやから。
もう戻せないですよね。
だから、まあ、ふるさと酪農部の、あの、里の山川のふるさと酪農部の部員のために、あの、やった、あの、植えた、その、うね、5筋かな。はい、そのうちの一筋を、じゃあ、地球と遊ぼうの、はい、あの、家族のために残しておいてあげよう。
なるほど。
まあ、そうですか。トラックノブのお父さんお母さんも、まあ、大きな、やっぱりさすが里の山の。ほんで残しておいて、で、やったんですね。
あ、はい、よかったです。
そうなんです。11月15日にね、やったんですけど、
全部掘っちゃいましたか。あっちゃーですね。
もうね、あの、学生の代表の子がね、もうなんかタラタラ、もう、顔真っ青っていう感じで。
ちょっと張り切りすぎたという。
そうです、はい。
で、まあ、になっちゃった、
ね。そうなんですね。で、まあ、あの、やれまして、うん、で、その時はちょうど、あの、米粉のね、うん、あの、ピザをね、三河でね、米粉のパンの教室を開いてる人がおりまして、その人が12月の末に、うん、 赤ちゃん、3人目の赤ちゃんが生まれる予定なんです。で、彼女がもうギリギリやから、まあ、とにかくね、11月15日やってまだ間に合いますから、じゃあ、指導しましょうということで、彼女が、米粉の使って、米粉を使った、ピザです、うん。やっぱりね、違うんですね。
そうなんですね。
で、まあ、その時、やっぱり20何人ぐらい集まりまして、で、米粉のピザ教えていただいて、もうそれはね、普通はイーストだったら発酵させてっていうんですけどね、ベーキングパウダーを使う、やり方なんです。そうしたらもうそこで粉とベーキングパウダーと、オイルですかね、ちょっともう本当に小さじ1杯ぐらいのオイルを入れて、こう、混ぜて、で、それをもう、トレーシングペーパーかなんかそこに入れて、こう、パッパッと広げて、で、綿棒みたいなので、私もさせていただいたんですけど、でも、そこにトッピングして、でも焼いたらいいだけで、その場で生地ができる。で、やっぱりね、小麦粉のピザも美味しいんですけど、もちもちしてるんです、米粉のピザ。いいですね。でね、もうみんなすごいね、また、で、子供たちも自分でトッピングしますからね、もうすごくね、楽しんでね。
好きなものね、
はい。もう、でも、子供たちはもう、地球と遊ぼうの企画は毎月やってて、今回は6回目でしたから、子供たちでも、マッチでね、ピザの、釜をね、400度から500度ぐらいまで上げるんかな、あれね。それも全部自分、
火入れもして。
男の子でね、毎月来てる子がいるんです。
楽しみにしてるん
ですね。はい、楽しみ。でも彼も中心になって、もう幕やりもするし、
リーダーですね。
でも、それは自分がそれやるって、こう、もうそこに立ってますから。だからもう、もう街でね、火つけて、で、どんどん、温度上げて。で、自分たちでね、まあ、もちろん、残しておいてもらった、さつまいも掘りも行きました。で、帰ってきてね、はい、で、自分たちでピザを作って、トッピングして、はい、あれ、やっぱり、できた、台にね、するんじゃなくて、自分でこう伸ばして、で、トッピングしてっていうのが、子供らにとっても嬉しいんでしょうかね。でもう、こんなもう、山盛りにトッピングしたから、焼けるんかな。
焼けるか、これ。400度でも焼けるかな。
そうですね。はい、まあそういうのでみんなでまた一日ね、楽しんでね、は
い、
もうい
いですね、
そういうふうな、なんかこう、みんなで手作りで、なんかこう、ピザを焼いたり、まあピザ窯もね、欲しいね、欲しいね言ってたけど、もう思い切って4年ぐらい前ですかね、会員さんの大工さんがいらして、俺作ったことないけど
やってみようか
って言って、ほんで近くのね、竹林持ってらっしゃる方に竹をもう増築もらって、ほんでこう交互にね、竹をこう組んでいって屋根を作って、まあそういうピザで河原へ行って、石を拾ってきて、それをコンクリートのその一番上の表面にペタペタペタペタと子供たちが貼ったり、だからもう本当にみんなで作ったね、
手作り窯ですね、
そうですね、それがね、随分役に立って、皆さんでね、そのちょっと前にも11月4日だったかな、その時にもちょっとうちうちで言って、まあNPO 法人里の山がの会員さんのみの、それも20何人集まったんですけど、前かねてちょっとうちうちでやりたいと思って、それもやったんです、その時も、まあ、米粉のね、
ピザをやって、
やったんですけどね、それもそれはまあそれぞれの、自分たちで持ち寄るっていうのだったんですけど、まあなんとね、20何種類のピザね、でそれはもううちうちですから、はい、あ、ちょっと一つちょうだい、はい、あ、これちょっと食べてっていうので、もう私20何種類
ほとんどの種類を
いただきました。
ちょっとずつ味見もできて、
はい、私はもう、もっぱらね、いつもね、和風の、ちょっと焼き鳥のタレみたいなの作るんです、はい、でそれを塗って、その上にちりめんじゃこ、ちりめんじゃこをバーッと入れて、はい、で大葉も単純なんです、はい、それの和風ピザ、それは私はすごく好きなんです。で、まあ、焼くときはもうちりめんじゃこだけ、で、それを焼いて、はい、で、出来上がったところに大葉をちょっと細かって、まあ、ちょっと一口大に切ったのをこう、
ち
りばめ。それが私はものすごく好きなんですよ。
いいですね。
はい。で、まあみんなはね、やっぱり、チーズの入ったとか、それからウインナーとか、ベーコンとか、はい、で、最後は必ずね、リンゴとか、それからマシュマロ。
ちょっとデザート系。
なんかちょっとね、蜂蜜。なんか、そんなんで、中にはね、 あのチーズと蜂蜜だけのものもありましたね。すごく単純なものもあって、またごっついのもあって、はい、で和風もあって、で最後はそういうリンゴの蜂蜜と一緒にこう食べて、だから甘いピザもできて、
いろんな種類が楽しめて、
そうすごくね、あのみんなねこのアイディア持ってますので、みんな割にピザ言ったらすごくみんなあのこだわりというかね、自分のこんなんが美味しいとか、
ね、コンテストできそうですね。
あ、そうです ね, ね、あの写真ね全部撮ってね、あのまた
いいですね、
あのこの里の山賀のグループラインにね、あの出したりとか、
こんなピザ出たよ、
そうなんです ね,
み
たいなね、はい、まあ、そんな風に、まあ、みんなで楽しむイベントが随分とこの秋はね、
そうですね、多かったですね、
はい、そうですね、で、あの里づくり協議会では、あの10周年なんですね、はい、あの里カフェが、だからハロウィンパーティーとかね、もうそれもすごい盛り上がったらしくって、私はちょっと重なって、ね、まあ、いけなかったんですけど、そんなんとか、それからあのふるさと大会、ふれあい大会で小学校を起点の場所に、あのそのイベントを、それがちょうど11月のね、その私たちがやったのと同じ月だったんです、共生センターと、私全然行けなかったんですけど、
重なったんですね、
でそれはあの皆さん1時頃から始まったのかな、でもいろんな屋台が出て、キッチンカーも 4、5台出てましたね、で舞台でね、子どもたちの発表とか、あのサンダー音頭もね、最後あの盆踊りもあったりして、もうそれで最後に、
ね、
あの抽選会があるんですね、でその抽選会があって、はい、それから一番最後に6時からね、はい、花火が上が
る、すごいですね、
それもみんなやっぱりあの実行委員会形式ですから、あの寄付とかで、あの賄って100発ですかね、
すごいですね、
それが目の前ですわ、校庭のね、校庭のちょうど上の目の前でドーン
って上がって、
もう先ほども言いましたけど、その山と山のね、はい、その塩梅がいいって先ほど話しましたけど、
距離感がね、
その山と山にね、ブワー響くんですね、はい、ドーンって響くんです
、すごい
もうあの高平のね、ふれあい大会の花火はね、もう本当にすごい、
いいですね、
あの有名でね、有名、徐々に有名になってきてますけど、ですごくあのみんながね、でやっぱり抽選会が最後にあるし、はい、花火があるし、だから全員ほとんど残ってます、
そうですね、最後まで楽しめるという、はい、
あのね、お嫁に行った人とかもその時に帰ってきたり、はい、そんなんでね、すごい人気、
地域のお祭りですね、
子供がこんなにいたか、そういうね、あの、お嫁に行った人たちも連れてきますから、もう校庭に子供がうちゃうちゃう
普段はそんなにあれですよ、ね、
普段は高平小学校は90何人ですね、だからそれほどね、ないけど、もうあの祭りの時はもううちゃうでみんなもうね興奮してますから、もうすごくね、みんなもう飛んだり跳ねたりね、
いいですね、
盛り
上がって、
で今年私はあの高平にはね、はい、あの田中地区っていうとこあって、そこにうなぎ屋さんがあるんです、ほんでうなぎのかば焼きもね、そうですね、一串300円でね、出してくださって、
そうなんですか、
私 もう市場にそれを買いに行きましたけどね、帰ってきて、そしたらすっごい美味しくってね、
よかったですね、
前にね、あの高平里づくり協議会が去年ね、毎年やっぱりあの11月に、あの高平散歩ウォーキングっていうのがありまして、でそれでそのあのいろんな地区を、あの順番にこう回ってるんですが、そこの、まあ、例えばあの石石仏とか、あるいはお寺とか、あの 大きな杉の大杉とか、そういうなんかこうポイントがあるんですけど、そこをこういろんな地域で回るんですね、で去年はその田中いうところが地域だったもんですから、そこのうなぎ屋さんも訪問したんですね、みんなで、その時にみんな、うなぎ一匹ね、あのお土産にもらったらしくて、そ, ね、まあそれでお近づきになって、ああの高平のね、こういうことしてるんやなっていうのが、またあのその会社の方、ね、
にもしてもらえたし、
してもら理解ね、してもらえた、お近づきになれたので、今年はふれあい大会に 僕たちも何か協力ということで出ますっていう、はい、ほんでうなぎのね私も久しぶりでした、
うなぎ
美味しかったです
よかったです、
はい、まあそんな とかね、
地域の交流がね、これでまたね、
そうですね、で、あのいろんな方がね、うん、もちろんあの里づくり協議会もそうです、うん、で地域の個人の方も出していいので、うん、個人の方もチャイとか、うん、そういうのあの
お店出して、
お店出して、なかなかあの校庭全体にね、あのお店が並びまして、
賑やかな、
賑やかなふれあい大会になりまして、うん、
いいですね、
はい、まあそういうね、皆さんが、ね、まあ、集まれる機会をできるだけ多くね、うん、することで、はい、みんなのこの人とのつながりもね、うん、また新しい出会いもありますでしょうし、確かに、うん、で10月はやっぱりあの祭りの季節でしたから、
うん、秋祭り
ね、各地区で祭りが ね、 でね、うん、で私たちの境も、はい、あの六ヶ村言って、あの、まあ、いろんな昔はいろんな地区にあったらしいのを、そのもうまとめて、はい、六ヶ村って、まあ、多分6つでしょうね、はい、あのそういう一つ高め府神社ってね、うん、あの木の、あの、あれは何て、なんだったかな、あの木でできたね、石で普通でできた、はい、あのこう、
あうんの、
あの、
狛犬、
あ、そうそう、狛犬、はい、その狛犬さんが、ね、木でできてるんです、それが重要文化財かなんかですよ。であの、あのオランダ の、 あの万博、はあ、万国博覧会にも船に乗って、なんかだいぶ高い保険金をかけてて、村の人に聞いてるんですよ、行ったんやでって、はい、船に乗って行って、行って、行って、行ってきたんやでって言ってね、でそれは普段はあのちょっと閉まってあるんですけどね、あの前はね、1ヶ月に1回ちょっと公開してくださってたんですけど、まあ、あんまり見学もないのか、まあ、今はちょっと閉まってありますけど、でそんなんで、木の狛犬さん、珍しいんですよね。
珍しいですね、
はい、もちろんあのちょっと奥 の、 あのその本殿の奥に、うん、あの石の狛犬さんもいてはりますので、うん、それもまたね、変わったなんていうか合うんで、なんかあのちょっとあの外国風というかね、あの中国風、なんかね、なんか本当にね、普通の狛犬さんちゃんとこう座ってんじゃなくて、なんか石がバンと立ってるようなんで、また表情が、それがまたね、とってもね、あのユニークなね、愛嬌があるんです。
いいですね、
一度また見に来ていただいたらね、いいと思うんですけど、でそんなそのお祭りですわね、六ヶ村のね。でちょうどその宵宮の時に、私前お話ししたと思うんですけど、若者のね、そのいろんな意見を出すね、あのそういう交流会できたらいいなって、ずっとちょっとこのここ1、2年ね、若者がだいぶ関わってきてます。20代から30代のね、若者が高平に興味を持ってで関わってきてるので、まあそういう人たちと地域の若者とか、あるいはまあそれに興味のある他地域でも来てもらって、若者の意見交換のいいなと思ってたので、ちょうどお祭りの前の日に、里カフェを借りまして、でちょっとあのお母さんたちでおでんとか、そういうのを作って、であの若者ね、15、6人かな、集まって、でちょっとまあ私たちもあの、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんですけど、ちょっと入って、であのみんなでね、いろいろ。あれもね、なんかやっぱりすごい若者だけの交流会、いつも井戸端会議行って、あの大人の人も入って、こう、毎月第3金曜日の7時から9時までやってるんですけど、あの本当に若者だけのそれをやって、若者たちもいろいろ本当に真剣に考えて、これからの自分たちの生き方を、これから自分の人生をどういうふうに生きていくかとか、価値観とか、それから自分の体験、あの自分の就職してみたけれど、まあちょっとその合わなかった、こっちは高校生の子も2人来てまして、やっぱりこれからの自分のね、進み具合、進み方とか、あの人生観とか、そういうのをすごく考えてる子で、あの普通の学校には行ってなくて、あのフリースクールから行ってたりするんですけど、やっぱり考えてるんですね。あるいは就職したけど、どうも自分に合わないんじゃないかとか、何年か経ってるけど今はちょっとだいぶ苦しいとか、そういうような子も来てたり、それでもこちらの今高平に、あのこう夢を持って、あの移住してきた大学生とか、で新しく会社を起こした子とか、そういうような子が集まって、でいろいろ意見をね、もう本当にひっきりなしにね、出て、どちらにとってもね、特にやっぱり高校生とか、あのちょっと今就職したけどと思ってる子とか、そういう子がやっぱり、30代とか、であるいは21歳の若者が、まあ、どういうことを考えて、進んでるかということに対してね、なんかすごいね、影響し合ったというか、特にその
刺激を受け合ったんですね、
そうなんです、なんかそれがすごい、それがちょうど祭りの前の日、晩の宵宮の時、ほんで 見に行くって言ったら、はい、みんなが行く行くって言ってね、はい、でドドドドとね十何人でね、はい、行ったんです。そしたら、はい、その地域のね、はい、おじいちゃん特におじいちゃんたち、はい、何や何やっていう感じで、ね、びっくりしてそんな若い子がブワーッとね、はい、本殿の方で、まずは本殿でね、はい、お参りしてみんな何や何やっていう感じで、そんなことめったにないですから、はい、みんなもあそこの高見神社の境内でずっと机が出て、でみんなお振る舞いですね、地区のね、でみんなビール飲んだりなんとかして、おビールはちょっと100円ぐらいいったから、あとは全部無料ですから、はい、ですごいみんな何やいう感じで、でもその若者はそっちの方にね、座ってもらって、まあそれがなんかすごいやっぱり地域の人にとっても何やっていうか、何や若い子らはとか
急にね、
じゃあ来ない来ないでってまたちょっと村の長老たちに説明したりとか、まあそういうふうなことをして、村の人たちもすごい喜んでいただいて、
いい交流ができましたね。
若者にとってはやっぱああいう伝統的な祭りのその宵宮っていうのをこう、見ることによってね、すごい感動してね、なんかああいうものが残されてる地域なんだっていうのでね、自分たちがここにこのすごく惹かれる、その根底にある皆さんの暮らし、そういうのがこの祭りのこれにも現れてるっていうので、
ちょっと見ることできたんですね。
なんかすごく彼らにとっても、なんか印象的だったみたいで、
まあ、そこに皆さん住まれるんだったら、自分たちのまたこれ受け継いでいくものになっていきますもんね。
そうですね、まあ、なんかとてもいい、ね、影響を受けたらしくて、
ね、
はい、だからなんかそういうのもね、やってみたいなって思うことは、こうまずはやってみるその失敗を恐れずに、
そうですね、まずはやってみよう
そうですね、そういうことでね、なんかまた、まあ、嬉しくもあり、もう忙しくもあり、それで充実したこの2ヶ月過ごさせてもらって、
濃密な2ヶ月間でしたね。
でも私事といたしましては、はい、娘、まあ、毎年も娘がいろいろ一回ね、はい、ちょっと連れてくれるんですけど、黒部のトロッコ列車に乗り鉄ですね、はい、まあ、主人も娘も、はい、と乗り鉄、
ね、そうなんですね、好きなんですね、
はい、そうなんです、
実はそうだったんですね、
そうなんです、もう二人がね、で、まあ、私は荷物の番ですよね、大体で、まあ、はい、彼らは電車の中で前行ったり後ろ行ったり忙しく写真撮ったりとか
チェックするとかあるんですね。
で私はずっと荷物の
荷物番組
まあそんなんで高山を通って、はい、飛騨というなんか特急で、はい、まあ、朝早くから乗っていきました。途中から、まあ、あの子は草津から乗ってきたんかな、で、まあ、合流して行ってで、ずっとあれなんだっけ、下呂温泉とか通ってね、もうそれは特急ですから、ずっと行って、そして富山に行きました、はい、今度は富山のね、宇奈月温泉かな、前に高平里づくり協議会で、小水力発電 の、はい、プロジェクトが前ありまして、主人がやってたんですけど、はい、それで兵庫県の補助金をいただいて、はい、先進国視察旅行っていうのをね、もう何年前かな、3、4年前にね、はい、行きまして、ね、その時マイクロバス1台ね、借りまして、うちのメンバーで大阪市バスの運転手さんしてらした方に運転してもらって、はい、でみんなで里作り協議会とか、あるいはそれに興味のある、この高平に住んでる人以外でも、そんな方も参加されまして、で一緒に宇奈月温泉行って、そのホテルからトロッコ列車が見れると、はい、トロッコ列車のこの鉄橋がね、ホテルから見れるんです。でそういうところに泊まりまして、まあ懇親会をね、夜やってワイワイとね、そんな楽しいホテルがありまして、まあ、娘に世話してもらって、
そこ行こうか、
はい、旅行の方で仕事しておりますので、でそこにまた今回も、そしたらそこのホテルのおかみさん、はい、全部覚えてくださって、
そうなんですね、
まあ、昔10年ぐらい前に娘は行ってるんですけど、でそこからのつながりも全部把握してらして、びっくりしてね、私も
さすがですね、やっぱり
もう以前はね、十数人で来ていただきまして、ありがとうございました言われてから、はっと言って、ほんならまた娘は職業がどうしてそういうふうなことに、知っていただいてるんですけど、なんか聞いてました、でもそういう個人的な、それは全部ちゃんと取ってありました
ね。
あなたが予約してくださった時点でもそれはパッと、ね、出てくるようになっておりますとかいう、
ご縁ですもんね。
そうですね。で、まあ、そんなんで、ところがそのあくる日はね、はいはい、 大雨。
大雨。あら、残念。
トロッコ列車に乗るのにね、大雨。もう、はっていう感じだけど、なんか暗いなと思ってたら。
雨ですか。
ああ、でもね。まあ、
これは仕方ないですね。
でも仕方ないですもんね。ね、トロッコ列車に乗って、で、欅平いうとこまでは行かないんですけど、はいはい、猫又いうとこまで行ってて、もう雪だるまが作ってあった。
あ、そうなんですよ、ね。はい、もうあれですか、降ってるんですね。
もう降って、もう積もったみたいでね。
そうなんですね。
もう山も雪、ばーっとね、立山なんかもう雪がだーっとね、すごかったですけど、そういうところで、で、また、その、初めて行ったんですけど、本当に、あの、黒四ダムをね、作られた、まあ、映画にもなってましたけど。
そうですね。すごい声ですもんね。
そうなんですね。で、そんなんで、一番、やっぱり印象的だったのは、その、トロッコ列車が止まった後も、やっぱり工事はあります、はい、工事とかメンテナンスがありますから、それを、その人一人が通るような、トンネルがずっと作ってあって、それを歩いてね、黒四ダムの方まで、皆さん工事の関係の人が行かれるっていうんです。
今でも
。で、それは、ふもとから、そこまで、6時間かかるんです。それを、そのまっすぐ歩けないとこは、こう、背をかがめて、歩いて、そのトンネルを通って、私もそれ聞いて、まあ、そういうね、メンテナンスとか、そういうのしてくれはる人がいるから、自分たちがここで楽しんでね、
そうですね、
もう、安全にね、もうびっくりしました。そうね、そういうのも残って、見えますからね。
そうなんですね。
はい。
すごい。
で、まあ、外国の方はたくさんいらっしゃいましたけど、まあ、中国のいろいろな政治的なこともあって、今はちょっと割に、ちょっとだけ話、片言ですけど、ノルウェーから来た人がいてて、ちょっとの数のシープと、ちょっとの数のカウを飼ってるって言って、そういう、牧場ですね。それをしてる。はい。で、飼ってるって。で、まあ、2週間いてって言って、そういう話をしたり、夫婦でね、まだ若かったですけど。
国際交流もしてきましたね。
そうね。私もね、あんまりあれやけど、それでね、肝心の、なんでこの、まあ、日本を選んだかとか、それから、彼らもまあ東京も大阪も京都も行くんです、奈良もね行ってきたんです、でも長野行ってるんですね、で長野からこっち流れて、ずっと多分主人が言うのはアルペンルートとかなんか言ってましたけど、そっちのなんでそこを選んできたのかっていうのを聞こうとしたら、もうお別れの時が来ちゃって、それとまあ私の語彙不足というか語彙力の、はい、それもあるんでしょうけどね、もうそんなにこうベラベラ喋るわけじゃないから、もうゆっくり聞いてゆっくり喋ってくれて、まあそんな方ともね、ちょっとお話できたりとか、まあそういうふうに、それで最後はもうあそこの福光いうところに行きまして、はい、宗像志功のね、美術館をね、とそれから志功が、戦争中疎開してた、家とか、はい、もうおトイレの中から壁から天井までね、殴り書きみたいな感じで、
その
劇場のままにね、こう、あの方は大和絵っていうらしいんですけど、それをこう、まあ書いてらして。まあ、版画ももちろんね、いろいろ残ってて、
ね、
その、河合勘次郎さんとか、浜田昌司さんとかいう人と、こう、つながって、民芸というグループですけど、で、つながって、その、活動してらしたって、もう私はもう、宗像志功ワールドに染まってしまいました。
いい刺激を受けてきましたか。
すごいもう、やっぱ、ああいうような、河合勘次郎さんとか、浜田昌司さんとか、そういう焼き物を焼かれる方、そういう方と、その、日常茶飯事使うような器、通話の中に、美があるというね、
そうですね、
そういう方との、その宗像志功さんとの交流の中、そこに流れるものは、やっぱり日本の文化、あるいは日本人の生き方、なんかそれをすっごく考えていきたいって、それと自分の今の里山での暮らしと、なんかそれをね、もっとみんな楽したいっていうのがね、もうわーっと湧いてきてね、でも私はそのグループラインあるんですけど、それにね、自分の寄稿文をザーッと
書いて、
こんなんいいかなと思いながらね、もう、
もう止まらない
です、ね、止まらないんです、私。でも、写真とね、一緒にバーッと送ってね、まあ、楽しんでくれた人もいろいろ、なんか楽しい楽しいって言ってくれた人もいますけど、感想として、はい。すぐに反応してくれた山男 子もいましたしけどね、はい、あの里山整備のおっちゃんとか、でもそんなんでね、でもこんなん送ってきてと思った人もいるかもしれないけど、もうしょうないな、
はい、ね、
もうえずくはしょうないなと
思って、まあそれでもみたいな、
はい、もう村方ワールドに今どっぷりと、
そうですか、はい、またこれが今後に生かされてくるかもしれませんけどね、
もうなんかね、はい、目まぐるしい ね
2ヶ月でした。で次回がまあ12月でね、はい、いよいよ今年も
今度ね締めくくりです、その締めくくりですね、はい、12月の20日土曜日に、はいはい、あの里の山川、はい、締め縄作りワークショップを高平ふるさと交流センターで、はい、やらせてもらいます、ね、また申し込みは、まあ、調べてもらって、それがね、はい、もう困ったことにね、はい、ホームページがね、はい、どうも、はい、そのサーバーの関係で、はい、なんかドメインが切れたとか言って、それでね、その里の山のホームページを見ていただくと、はいはい、全然違った会社が出てくるんです。
そうなんですか。
そうなってしまったんです。あらららでね、そら大変だっていうことで、まあ、その今若者がね、関わってる若者にも相談したり、どうもやっぱり前に頼んでたところがちょっとその管理を怠ったらしくって、そのドメインのそのサーバー管理料、それがどうも払われるのがストップになってたみたい で結局他の会社が買い取ってしまったみたいな感じ、はい、
あらら
でも結局まあ新しくね、そのサイトを取っていただいて、はい、でまた新しく作ってくれると言ってますので、
しばらくはね、
はい、だからそうですね、フェイスブックとかそういうなんで、はい、また見てもらって、
分かりました、
はい、それでお知らせ、12月の20日の土曜日、はい、9時から10時からかな、はい、高平ふるさと交流センターでやらせていただきます。締め縄
作りと、
はいはい、
次回のまた配信番組でそのあたり の, 、
はい、
の
何が出てきます
か、エピソード出るかもしれませんのでね、はい、また来月もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
里の山がとっておき情報NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。